この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
はい、こんにちは、パーソナリティ、ビジョンコレクターの高知達也です。
はい、よろしくお願いします。さあ高知さん、
はい、
もうこの番組もかなりいろいろな、ゲストの方々に来ていただいておりますけれども、慣れましたか。
そうですね、まあ全然慣れる感じはしないですけど毎回ね、来てくれるゲストが面白い、
そうですね、
興味深いからね、楽しいですね、やっててね。
ですね、確かに確かに、そうなんですよね。さあ今日も素敵なゲスト企業様いらっしゃってるんですけど、
はい、
黒いですね。
そうですね、健康的な
ですね、
日焼けをされている社長さんがね、
何の会社なんだろう
ね。
はい、というわけで、
はい、
ではでは、じゃあ、 恒例の、
はい、
本日のビジョンを発表してもいいですかね。
はい、行きましょう。
はい、ではでは本日のビジョンを発表いたします。
よ
ー、シェアリングポッシビリティーズ。
はい、
イエーイ。はい、
毎回ね、ようやれるようにね。
そうですね、今日も
練習してるんですけど、はい、なかなかうまくいかないですかね。
ちゃんとね、毎回撮ってるんですよね。
そうです、そうです、
録音じゃないんです。
はい、そうなんです。
はい
はい、
さあシェアリングポッシビリティーズ、複数形、
カタカナか英語かは分かりませんが
はい、
はい、ちょっと、
いや、複数形ですよ、だって
ポッシビリティーズまあポッシブル、可能性たち、
共有、
する、分ける、
分ける
ね、そんな感じですよね。
何の会社ですか ね、
そこら辺が分かりづらいですよね。僕は一応ね、少なからず何屋さんかぐらいは、
まあ
まあまあまあ知ってはいますけれども。
なるほどなるほど。
はい、まあ、ちょっと直接ね、
はい、
では伺えたらなと思ってますね。
はい、そうですね、もう登場していただきましょうか。
はい、
はい、ご紹介いたします。株式会社サンケイエンジニアリング代表取締役、笠原久義さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと私、笠原社長についてご紹介させていただいてもよろしいですか。
またやりたいんですね、それ。
はい、
はい、初対面なのに私詳しいよみたいな。
そうなんです。株式会社サンケイエンジニアリング代表取締役、笠原久義さんなんですが、なんと趣味がサーフィン、
それ以外知らない
でしょしかも鴨川で鴨川ですよ、
鴨川、南千葉、そこにそんなリアクション必
要。いや、びっくりですよ
本当ね。もう僕は何の会社かとか早めに聞きたいですけど、
ね、いいですか、進めてもらっても、ね、色が黒いだけあるなと思いまして、
白くなったんですよこれで、
そうなんだ、冬だから
冬だから冬だからでも冬も行ってるんですよね。
もちろん、
は
そうね。
さあ、じゃあ行きましょうか。
はい、
はい、
サンケイエンジニアリングさんは何をしている会社ですか。
はい、
ですね、コンタクトプローブという製品を作っております。
はい、
すごく分かりやすく言うと何ですか。
ね、自動車や、飛行機、ロケットに使われる製品部品を検査するという、そういうものを作ってます。
へ
え、ね、そうなのよ。すごい精密部品、
超精密、
っていうことなんだけども、すごく簡単に説明しても今ぐらい長くなっちゃうね。
なるほど
そういうものなんですけども、まあ、なくてはならない。
そう、ね、
携帯電話、身近なものだと、携帯電話とか、まあ、テレビとかね、そういうものの計算にも使われますんで、
僕らがね、使ってるものありとあらゆるところには結構、はい、必要な製品、
なくてはならない
部品といったところみたいなんですが、まだそのサンケイさんが、サンケイエンジニアリングさんが、まあ、ビジョンとしてね、シェアリングポッシビリティーズ、
シェアリングポッシビリティーズ、
まあね、
はい、
ちょっと簡単に意味を教えていただいて、
はい、
可能性の共有と実現、
なおみやるじゃない、結構さっきよかった、結
構今までの中で一番
近かったね、
近かった、
可能性を分ける、ね、 これはいつぐらいにこういうビジョンができたんですか、うんうん、というかどうやって生まれてきたんですか、うんうん、
ですね、うん、何年前だろう、
はい、
7、8年ぐらい前だと思います。
へ
え。今創業からは何年でしたっけ。
42期
わすごい。
創業社長ですか。
違います。
年が年です ね、 ね
意外と言ってらっしゃるみたいな、うん、そういうわけじゃないん
です、ね、いやいや結構年は言ってますけど。
いやいやいやいや、
そんなには見えないです。それが、何年前。7、8年ぐらい、
ね、7、8年ぐらい前ですね。
まあ、ね、40何年笠原さんが社長になられてからは、
う
ん
う
ん
う
ん、
私が社長になってからは、うんうん、多分13年。
へえ。いやでもね長いですね。
で社長になられてから6、7年は、うんうん、このなんかこうビジョンっていうもの自体はなかったわけですよね。
っていうかね、ビジョンそのものっていうものは多分なかったと思います。
まあでも6、7年かけて生まれてきた、
うん、なるほど、はい、そうですね、は
い。どんな思いからそんななんかストーリーを教えていただ
く、うん、まずやっぱりね、うん、採用それから、うん、社員の教育、うん、を通して、いろいろ感じるところがあってそこから出てきた言葉ですね。
へ
え。人にかなり寄与してるわけですね。
あ、ものすごくやっぱりベースは人です。
ずっと、まあ、今もかもしれないですけど今もでしょうけども、うん、昔から採用自体はずっとやられてきた。
あ、もちろんもちろんずっと採用をやってきてますよね、
毎年多くの方を、
今はですね、うん、はい、毎年2名から3名。
昔はそのなんかそれこそ十何年ぐらい前から、
ですね、ちょうど20年ぐらい前に、うん、自社生産を開始した時っていうのは、うん、年間ですね、うん、10名から20名は採用してたと思います、
はい、
へ
え、すごい。
今社員数何名ぐらいの会社ですか。
今ですね、社員数が、うん、40、まあ、役員入れて40、まあ、全従業員数としては60名ぐらいの会社ですね。
結構辞めてますよね。毎年10名、20名取ってて10年以上やってたら、
ね、20人に1人っていうのが多分残った人の数字だと思います。
へ
ー。あの当初はね、20年前ぐらいは。
今は？
今は、うん、ほとんど辞める方がいません。
う
ん、
へ
え。それもまたすごいですけどね。昔のその20人中の19人はどんな理由で辞める方が多かったんですか？
うん、理由は多分人それぞれだと思うんですけれども、うん、はい、やっぱりきつかったんだと思います。
へ
え、まあね。僕も人材系ね、最近やってますけど、はいはいはい、辞める方の理由は。一言で言えば嫌だから辞める、うん、
あ
嫌だから辞めるも、ね、ただまあその細かい理由がね、はいはいはい、きついから、まあ、仕事が大変だった、
うん、
間違いなく、
うん、そうなんですか。
どうですか、もう経営やられてて私も社員辞めるとちょっと辛い時があったり、ね、
うん、
あまり引き止めたり僕はしないんですけど、気持ちの上ではねとかあったりしますけど、ほとんどの人が入ったけど辞めていくっていうのは心境的にどうだったんですか。
いや何とも思ってなかったです、
どんどん入ってくるからですか。
いやそうじゃなくて、うんうん、いや本当に必要な人だけ残ってくれればいいと思ってましたから、うん、だから自分たちの仕事をやっぱり極めるために、はい、それにやっぱりこう合ってる人という人がやっぱり残ってもらわなければいけないんで、まあ辞めてた人たちにはとても申し訳ないなと思うんですけれども、だからその当時ってどういう人であれば残るのか、もしくはどういう人だであれば活躍できるのかっていうのが正直言って分かってなかったんで、うん、
なるほど。
で、こう誰でも来る人は拒まずでしたよね、はい、で、まあ、結果論から言うと去る人も追わずになっちゃってたんですけれども、やっぱり採用する側としてあまりにも何もこう知らなかったし、分かっていなかったっていうのがやっぱり原因だとは思いますけど、正直言ってだからそこの時にどう思いましたかってもしょうがないなとしか思わなかったですよ、ね、
まあ、その当時も別に適当に採用してたというか、まあ、いくらでも辞めてもいいっていう前提ではないんです、
ね、あ、違います違います、やっぱり、一番最初の頃っていうのはですね、面接の予定はね全部入るんですよ。
へ
でもね来る人いない
へアルバイトの面接みたいな、
うんうんうん、で、まあ、やり始めた工場そのもの自体が、はい、結構ね隙間風がこう入るような、うん、そういうところからスタートしたん で、
なるほど。
でおかしいなと思ってですね、うんうんうん、隙間から見てたんですよ。
隙間から見てたんです。その隙間風の吹く隙間から見てたんですね、うんうん、
みんなね来るんですよね、
う
ん、来て外側を見てこうぐるーっと見渡して帰っちゃう。
へーそういうことなんだ。
そこまでは来てるってやめて、
あ来ない。
そうなんですか。
そういうもんですか。いやだからそういうような環境からスタートしてたんで、
なるほど、
まあ、ある程度それは仕方がないなっていうのがあって、で、まあ、そういう状況ですから、うんうん、極端なこと言うと、うんうん、来て働きたいっていう人を断る理由が実はなかったんですよ、
うん
はい、じゃあやってみようかっていう感じで採用してました、う
ん、まあ、それこそあれですよね、うん、その試行錯誤で採用をやりつつ軸になる判断基準みたいのがまだなかったっていう時代、
全くなかったですよね。全くなかった。今から考えれば申し訳ないなと思うんですけど、全くなかったって分かんなかった、
なるほどね。まあその過去があってまた採用の手法だとかは変わってきてるんだと思うんですが、先ほど2つ、はい、その採用と教育みたいな話があったと思うんですけども、はいはい、教育のところはその昔と、まあ、昔どんなようなこう教育制度だとかあったりしたんですか。
もう教育制度なんかないですよ。もうバリバリの OJT。
OJT
って言えばね、なんとなく教育してる感じじゃないですか、うん、もう即実践しかないんですよ、
へー、
うん、人は足りないし仕事はいっぱいあるし、うん、どうするんだよって、もう即実践しかないですから、だからいきなりですよね、ちょっと教えて、うん、すぐもう実践、
へー、それやっぱり働く側としては
いやー、ね、不安だと思いますよ、心配だと思いますよ、
ね、うん、
そうですね、
はい、ね、今から思えば、逆に言うとそんだけ切羽詰まってたんだと思いますけど、
うん、ね、このビジョンが生まれた背景には採用とね教育があったって言われてましたけども、はい、うんうん、まだちょっと僕ピンときてなくて、うんうん、事実は分かりました。昔はいっぱい採用してても軸がないからどんどんやめていっちゃう、
はい、
教育ももう OJT なので、まあ、不安だからやめる原因にもなるし、はい、会社の戦力にするだけの、まあ、準備が足りてないみたいな、
は
い、っていう状況が、まあ、ちょっと例えばきっかけになってこのビジョンを生み出してきたんですか、うん、
はい、
シェアリングポシビリティーズ、
はい、
うん、すいません改めてなんですが、シェアリングポシビリティーズってどういう意味合いになるんですか。
ですね、はい、では一人一人、うん、可能性を持ってる、うんうん、要は、はい、ポテンシャルがある、はい、で能力がある、
うん、
でもほとんどの方ってじゃあ自分がどういうポテンシャルを持ってて、うん、能力を持ってるのかっていうことを自覚してる人って、うん、結構少ないと思うんですよね、
はいはい、
で実際にじゃあその時残った人たちが、うん、じゃあ産経エンジニアに入って活躍できるというふうに思って、うん、入ってきた人がじゃあどれだけいるんですか、
うん、
で多分理由を聞いてみたり、うん、なんで来たのっていう理由を聞いてみたり、
うん、
最初からできると思ってたって聞いてもそれでできるというふうに答えられた人はいないんですよね、
うん、
だから結果的に言うとやっていくプロセスの中で面白かったしできるようになったから面白かった、
うん、
だから残った、
うん、
で逆に考えると、はい、じゃあ採用の時から、うん、そういうポテンシャルであるとか、うん、能力要は本人が気がついてないものを、うん、これを見出すという採用を多分していかなきゃいけないんだろうなって、
うん、
でかつ、うん、その残ってくれた人たち今、うん、中核になってるメンバーですけれども、
うん、
でやっぱり彼らの持ってる能力、うん、ね、ポテンシャルをもっと発揮させてあげて、うん、もっと活躍できるようにして、
うん、
当然それに見合った収入も上げていくというのが、うん、多分ものすごく重要なんだろうなというふうに思ったということですよね、
うん、
でそうなってくると採用の時に見極めるということも大切ですし、うんうん、
はい、
やっぱり会社入った後にそれを伸ばせてあげるという教育がものすごく重要だよねという話になるということですよね。
なるほどね、まあ、 プラス、うん、集めるときにもねある程度、うん、集まってくる募集団自体もね、うん、重要だったりするのかもしれないですけどね、うんうん、あのねちょっとまあちょっとね時間も時間なんであれなんですけども、この会社ね、
うん、
ちょっと採用の仕方が、はい、仕方っていうのかな、うん、スタンスが、
うん、
普通の会社とちょっと違くて、
うん、はいはい、
まあ、これが面白い、
はあ、
と思う、
はい、と思う、なんですが気になりますね、
そう
で
しょ、ね、
はい、
あのそれを今度後半で
後半で、
うん、聞いてってもらって、
なるほど、あそろそろお時間ですかね、
題して、
はい、
バカ者採用ですよね、
バカ者採用、
バカ者採用
そうそう、ね、
初めて聞きました、
個人的には大バカ者採用、
大バカ者採用
そうらしい、
なるほど、はい、じゃあそれ後半でということで、
はい、
はい、さあそれではですね皆さん、はい、本日は産経エンジニアリング代表取締役笠原久義さんをお招きしていろいろとお話を伺ってまいりましたが、
はい、
続きは後半ということで、
はい、
はいはい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号 0120-279-809 ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。